地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンター集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、前回に続き二戸中央コミュニティセンターニコランスについて紹介します。二戸市内3カ所あるコミュニティセンターの中では最も新しく誕生しました。ニコランスの名前は二戸の漢字を別の読みでニコというものと、二戸駅近くにあるということから二戸の玄関口エントランスの意味を掛け合わせています。前回の放送では施設の利用などについてお話を聞きました。そのお話の中で大人塾というワードが気になりました。ということで今回は大人塾のお話を伺います。
二戸中央コミュニティセンターニコランスの永山です。よろしくお願いいたします。
同じく佐々木です。よろしくお願いいたします。
お願いします。今回佐々木さんも加わってということでよろしくお願いします。はい、今日、この二戸中央コミュニティセンターニコランスの講座とあとサークル、所属サークルなどについて、紹介いただきたいなと思います。まず永山さん、前回も大人塾についてのお話を伺ったんですが、改めて大人塾のお話、していただきたいと思います。
はい、ニコランスの講座を受講するには2つの方法がありまして、1つは広報などに掲載したものを見て面白いなと思っていただいたものに個別に申し込むのが一般講座と言います。
はい、
でもう1つのその大人塾というのは1年間ですね、会員登録をしていただいて自宅に郵送された講座案内に申し込むものとなります。
はい、
でただし大人塾の方は申し込みに期限がありまして、
はい、
5月の末で締め切っております。で年度途中の加入は受け付けておりません。
受け付けてないんですね。
はい、
はい、
で大人塾のメリットで大きいものは移動教室といって、市外に出かけてさまざまな施設を体験したり見学する、
うん、
まあ、いわば小学生の遠足とか、あと社会科見学、
はいはいはい
はい、の大人版っていったものが、
なるほど、
はい、うん、になるかと思います。
はい、
こちらは大変人気でして、昨年度は一ノ関のあじさい園や、あとは中尊寺にも行きましたし、あとは八戸の屋形船に乗って、はい、港を周遊したり、
はい、
あとは久慈に行きまして、宇部せんべい工場を見学させていただいたり、あとは三陸鉄道に乗ってきました。
うん、
はい、さらには歴史の講座としまして、九戸城にゆかりのある三戸城や、あとは南部のお寺八戸の博物館を見学してきました。
はい、
で大人塾のもう一つのメリットは講座案内が自宅に郵送されることです。広報だと見落としたりすることがあるかと思うんですけれども、大人塾だとだいたいその講座の1ヶ月前くらいにこちらからお手紙差し上げているので、はい、予定を立てやすいかなと思います。
あ、そうなんですね。
はい、
いや本当にこういろいろなやり方テーマで、社会科見学、本当にそうですね、これ企画されてるということなんですけど、今年は、まあ、どこに行く計画しているんでしょうか。
はい、 ですね、今年は、ちょっとテーマを決めまして、
はい、
宮沢賢治没後90年の節目の年なので大きなテーマを宮沢賢治にしています。その1回目として、うん、役所広司さんや須田雅貴さんが出演する銀河鉄道の父という映画を見てきました、
はいはいはい、この間までやってたやつですね。
そうですね、はい、5月5日から全国ロードショーということで、う
ん、あ、はいはいはい、
はい、あの話題の映画でしたので、うん、あのぜひみんなで行ってみたいなということで行ってきました、
うん、
感動的な大変良い映画でした。
なるほど、うん、
はい、で2回目は銀河にちなみまして一戸町の観光天文台に行ってプラネタリウムを鑑賞することにしています。賢治関係でもう1回講演会を予定していますが、移動教室としてはその次に、秋田の後楽館で観劇を予定しています、
はい、
後楽館は国内で一番歴史のあるお芝居小屋で明治の芝居小屋と称され国の重要文化財に指定されている建物で、こちらも見学もしながら観劇もします。で、あの今回は誰でしたっけ、役者さんが、
はい、
仮面ライダー、仮面ライダーの今回は、テレビでおなじみの賀集俊樹さんや、
うん、はいはいはい、
藤田由美子さんが出演することになっています。
へえ、あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、はい、であとその建物ですけども、うん、和洋折衷のモダンな建築様式を、ただ見学するのはもったいないということで、明治のハイカラ文化を体験してみましょうということで決めました、
はいはい、あ、面白いですね、
はい、
うん、他にはどういった講座計画されてるんですか。
はい、大人塾の開講式がまず初めにあります。
開講式、
はい、昨年度はコロナ禍でやらなかったんですけれども、今年はその開講式の式といった路線から趣向を変えて会員の皆さんに楽しんでもらうようなイベントにしたいと考えております、うん、簡単なセレモニーの後にチョコレートでおなじみの明治さんのご協力をいただきまして、うん、チョコレートの世界へようこそっていう題目で講話をしていただく予定です、
はい、
でその後にさまざまな体験会を計画しております、
うん、あの明治さんですよね。
はい、
うわ、でその後の体験、どんな体験会があるんですか。
はい、まず一戸町の観光天文台協賛で望遠鏡の体験会を予定しております。
おう、
うん、外にこう設置して天気が良ければ太陽の黒点を見ることができたりとか、まあ、天気が悪ければ周りの風景を見てみようということで企画しております、う
ん、なるほど、
はい、で他にはオラクルカードによる占いの体験、ドアパステルアートという体験、つまみ細工の体験、あとはアクセサリーや小物などちょっとした物販コーナーも設けたいと考えております。まだこれ企画中だったりするので気になる方はぜひ大人塾にお入りいただければと思います。
なるほどなるほど、これを機会にぜひ大人塾皆さんぜひということですもんね。
はい、はい、
で、この定期講座大人塾、他にどんな企画がありますか。
調整の段階ですが、浅川久子先生によるインクアート講座を予定しています、
はい、
他には先ほどお話しした宮沢賢治についての講演会、そして堀内青蘭先生による篆刻講座、さらには年賀状対策として小筆講座などを考えています。
なるほど、今いろいろあるんですけど、ちょっとごめんなさい、気になったものでインクアートとか篆刻って言葉出ましたが、 それってどんな、まあ、インクアートなんとなくイメージはつくんですけど、どういうことなんでしょうか。
はい、インクアートは正式にはアルコールインクアートっていうみたいなんですけれども、はい、私も以前イベントで子どもと一緒に体験したんですけれども、 アルコールインクを垂らしてドライヤーで風をかけるみたいですね。で面白くて結構あの綺麗なものができて、子供でも大人でもこう楽しめて、はい、額に入れて飾ると家の中がとてもおしゃれになりました。はい、ぜひ体験していただければと思います。
私も以前取材で見かけたことありますね、はい、あれですね、
綺麗ですよね。
ですね、天国ってのは字もちょっと難しいですね、
はい、
これは、
はい、実は私もあのそんなに詳しくないんですけれども、
はいはいはい、
まあ、簡単に言うとあのハンコを彫るようなものです。石を彫っていきますので、
はい、
結構力とかいるらしいんですけども、自分で彫った自分だけのハンコができるということで、既成のものと違う味わい深いオリジナル感にあふれるものができるんではないかなと思っております。でそれを自分のハンコにしたら結構いいのではないかなということで、あの絵や書、もちろん年賀はがきに押したら素敵なんじゃないかなと思います。
そういうふうな使い方できるってこと、はい、あ、天国ってそういうことなんですね。今年賀状ってお話ありましたけど、年賀状対策の講座っていうのも聞きましたが、これはどういうことなんですか。
はい、最近だんだん年賀状が敬遠される世の中になってきていますよね。仕事を退職するとお付き合いも限られてきてきますし、年始のご挨拶は親しい方だけにという方も多いと思います、
うん、
また最近はほぼほぼ私もそうなんですけども、
はい、
メールで済ませるのが主流かもしれません。
ぶっちゃけそうなんですよね。
そうですよね、うん、そういうご時世だからこそ大人の楽しみとして心のこもったお便りをその人ならではで出してみるということで企画しました。年齢を重ねた円熟味を生かせる講座になると思います。
なるほど、まさにこう大人塾な感じしますね、
はい、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル工業家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五魚花会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五魚花は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行花をご紹介します。今回の歌はジーランさんの作品です。夜の桜はどこかあでやか、提灯を背にゆらりゆらりと春風に舞う。この作品について作者からどんな状況で作ったのか聞いてみました。作者は桜の花が好きで、昼と夜桜を見に行ったそうです。日中は清らかで可愛らしいけど、夜の桜は昼とは違った表情に見えて、その様子を歌にしたそうです。夜の桜はどこかあでやか、提灯を背にゆらりゆらりと春風に舞う。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸中央コミュニティセンターニコランスの大人塾についてお届けしています。ジャンルも様々で非常に興味をそそられます。引き続きお話を伺いましょう。
他にどんな講座がありますでしょうか。
ですね、秋以降の講座については現在連絡調整中です。持ち込みの企画もありますので、
はい、
まだはっきり決まっていませんが、面白いものはタイアップしながら実施していきたいと思います。
まあ、これ収録しているのもまだ4月の下旬なので、はい、もろもろ決まってないものもいっぱいありますもんね。
はい、はい、
ではこの大人塾じゃない方、一般講座でしたっけ、はどんなものを企画しているんでしょうか。
はい、まずは夏に、浴衣の着付けの講座を考えています。
浴衣、はい、
はい、皆さん浴衣をお持ちだと思いますが、タンスの肥やしにされている方も多いのではないでしょうか。浴衣であれば着付けは簡単なので、帯結びを覚えていただいて、今年の夏は粋な風情で過ごしていただきたいと思い企画しています。
なるほど。
他には地元の食材を使った料理教室ですね。新そばが収穫された時期にはそば打ち体験も考えています。新そばは香りや風味が濃くてとても美味しいです。そばの産地ならではの、この辺はそばとか雑穀の産地ですの です、ね、ならではの企画ですから、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
いいですね。
はい、その他にはつまみ細工の講座も企画しています。
はい、
つまみ細工とはちりめんなどを小さく三角形に折った、和装の際のかんざし、よく、子どもさん、小さい子どもさんなどが刺しているかんざしなどについているものですが、それを応用してかんざしではなくキーホルダーやブローチなどかわいい小物を作る講座です。
はい、
さまざまな創作体験を用意していますので、ぜひご参加いただければと思います。
なるほど。本当にこう聞いててあれですけど、さまざまなメニューがあるわけですね。これどういう形で、広報的な面ですね、周知、されてるんですか。
はい、広報の二戸のお知らせ号、毎月15日に発行される広報でお知らせしています。定員があるものもありますので、人気のものはすぐに埋まってしまいますので、
はいはい、
これぞと思ったら早めにお申し込みください。
まあ、広報 の白黒の方ですね、15日
後、そうです、
あっちの方ね、チェックしてください、はい、ということです。その他何か活動したいな、趣味広げたいなと思う方、多くね、この番組のテーマでありますけども、どういった方法がありますでしょうか。
当館で定期的に活動しているサークルに加入するのがいいかと思います。
はい、
サークルさんは運動系のものから手芸、芸術系とかいろいろなサークルさん活動されてます。時間帯も日中活動されている団体さんもありますし、お仕事をされている方々の皆さんがメインであれば夜に活動されているサークルもあります。5月15日号の広報二戸でサークル紹介を掲載しているので見ていただけたらなと思います。ただそのサークルさんによっては会員さんが多いっていうところもあって、しばらく募集をやめている団体さんもあるようなので、個別にお問い合わせいただければと思います。
そうなんですね。
はい、
この番組やるにあたって各コミュニティセンターさんのこうサークルのお話とかも伺っているんですけど、ニコランさんのところでやってると具体的にどんなサークルがありますか。
体を動かす系ですと、さまざまな体操のサークル、
体操、
はい、はい、あとは相対法、体操の一種のようなんですけれども、はい、あとはヨガ、
ヨガ、
社交ダンス、あとはフラダンスのサークルがあります。それから皆様ご存知かと思うんですけれども、縦集団の久野ヘトウさんのアクションの、
はい、よく知ってます、
はい、のサークルさんも活動されてます。
うん、
他には民謡保存会やあとは新舞踊のサークルもあります。
新舞踊とかもあるんですね。
はい、
本当に結構ありますね。
はい、と他にも芸術系ですと合唱サークルさんが数団体あります。あとはとピアノを楽しみながら練習するサークル、油絵や書道、絵手紙を書くサークルさんもあります。他には文芸サークルとして五行家、
あ、お世話になってますね、
あ、はい、五行家さん、はい、あとは古典を親しみ、あ、古典を読んで親しむサークルさんとか競技かるたのサークルさんも活動されてます。
はい、
手芸のサークルとしてはとリメイクのサークルさんですとか、あとは編み物や裁縫をするサークル、あとは南部ひしさしという刺繍を楽しむサークルさんもあります。
はい、
他には着付けのサークルもあります。
すごい数ありますよね。
はい、現在で30以上のサークルさんが当館をベースに活動していただいてます。
30以上、
はい、サークルは趣味が深まるだけではなくて お友達っていうんですかね、こういう関係も広がるかと思うので、うん、会話を楽しみに来館する方々もいて毎日、はい、にぎわっております。
確か前回あの取材来た時に内沢さんがですね、みんなニコニコニコランスって最後言ってたんですけど、
はい、
まあ、つまりあの通りってことですね。
あ、はい、そうですね。今後これらのサークルさんに順番にあの出演いただいて様々なお話をしていただくことになっております。そのお話を聞いて興味を持たれた方はぜひニコランスのサークルさんに加入して趣味や興味の幅を広げていただきたいと思います。
ですね。ちなみになんですけど、まあ、お二人職員の方も何か趣味の活動ってされてるんでしょうか。
はい、実は、私あの着付けを習ってたこともありまして、
あの佐々木はそうなんですか。
はい、そうなんです、うん、実は、はい、着付けサークルの方をお手伝いしています。
はいはいはい、
昨年の夏、ニコランスでは浴衣でニコランスというキャンペーンを行いました。
聞きましたね。はい、
はい、で来館される方に浴衣を着ていただいて、もっと和装を楽しんでもらおうという試みです。
はい、
皆さんたくさん和服をお持ちで、そうでも通さないことが多いと思うんです。せっかく気に入って大枚をはたいて、買った着物ですから、もっと楽しんでいただきたいなと考えています。で今年の、バレンタインで2月14日だったんですけども、にはあの着物を着てランチをする会という講座も開催いたしました。そういった女性が日常をちょっと楽しむような企画や活動を今後も続けていきたいと考えています。
いや、これ本当に素敵な企画じゃないですか。こうやってね、あの女性がちょっと楽しむみたいな、これ活気があるっての本当にいいですね。
ニコランスにはいろいろな才能をお持ちの方が集まっております。
はい、
とりわけ女性のパワーはすごいです。
なるほど。はい、
皆さん年齢にとらわれず興味の対象に果敢に調整されてます。私たちも職員も日々元気をいただいております。そういった方々の元気のもとや才能が輪になってもっともっと広がっていければいいなって思っています。
なんか楽しいよねって思っていただけたらいいねって、スタッフ一同様々な企画を考えています。ここに来ると元気になると言ってもらえるよう頑張っていきたいと思っています。
なるほど。まあ、ここまでこう深くいろいろお話聞いてきましたが、他に何か企画していることがあったらそれも教えていただきたいです。
はい、日展入賞の高田圭介先生による油絵の前期講座が始まります。
はい、
それに合わせて、ギャラリーに高田先生の作品を展示します。さらにその時に、書道の堀内青蘭先生の作品も展示し、コラボ展として行います。
なるほど。
青蘭先生には篆刻教室や書道に関する講座解説についてご助言などをお借りすることにしています。そういったご縁で決まったものです。
はいはい、
なお高田先生の後期講座については先生とご相談した上で、お知らせすることになると思います。
なるほど。 これ子ども対象の講座もやってるってことなんですね。
そうでした。はい、うん、まだ確定していないので詳しくはお話しできませんが、
はいはいはい、
ちょっとだけご紹介しておきます。まだ日程とかちゃんと決まってはいないんですけども、お菓子作り教室を現在計画調整中です。夏休みとか冬休みといった長期休暇がいいのか、時期や内容を詰めているところです。もうしばらくお待ちいただければと思います。
なるほど、わかりました。まあ、今回このガッとですね、中身の話もいっぱい聞いてきましたけども、ニコラスの講座、あとサークル活動、そして最後ね、子ども対象の講座についても紹介していただきました。はい、さまざまな企画されてまして、スタッフの皆さんの苦労っていうのも垣間見えるようなお話でしたけど、最後に、まあ、お知らせ的にですかね、何かありますでしょうか。中山さんお願いします。
はい、内容が盛りだくさんすぎたと思うので、
はい、
分かりにくいところもあったかと思います。お聞きになりたいことがありましたら、ニコランスに直接お問い合わせいただければなと思います。ニコランスは皆様に楽しい時を過ごしてもらえるよう、スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。
ということで、今回は永山さんと佐々木さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人の社会科見学、大人塾、気になる方はお早めに連絡をお願いします。さて、来週は市民団体アイリン塾についての話題をお伝えする予定です。地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。カダレバ、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。